節物解説。問1。さあ、これは接続語の問題で、接続語の問題はどう考えるんでしたか？空欄前後の論理的な考え、論理的な関係から答えを決めていきます。このように大切なことってのは、設問を見てさあどう解こうかじゃなくて、こういう設問はこういう手順で解くんだと頭の中で明確な手順ができてれば楽だし、解けば解くほど力がついてきますよね。もう一つ、これは A、B の選択肢の、組み合わせの問題ですよね。で、こういう場合は、A なら A だけで答えを、決めつけないこと。A だけで答えが出るならば、二つの選択肢の組み合わせを答えよという設問にはしなかったはずなん。ということは、消去法です。絶対に入らないものを消去していく。ね、こういうやり方を頭に置いて、ね、今後ね、設問を解くたびに、まずは、この設問はどう解くんだったかな。どういう手順だったのかな、どういうところを注意すればいいのかなってことをね、考えてほしいと思います。さあ、そして A を見ていくと、3行目。その前に何を着目しますか？たりっていう言葉ですね。左右、相称性であったり、あるいは比例関係であったり、たりたりっていうのは、並列関係ですよね。並べてるんですよね。そして空欄 A の後は基本的な幾何学形態の類似性などがある。たりたりなどってことは、いろんなね、ものを同じ比重で並べてるから並列と考えれば、少なくとも、選択肢の、A のその上はダメ。その上ってのは点下って今。点下ってのは付け加えること。これが付け加えるんじゃなくて、たりたりと並べてるだけ。で、一番ダメなのは、うの逆説のしかしですよね。さあ、そこでね、今度は B で決めていきます。まあ、もしかして、いのその上、この迷った人は無理せずに B で決めていきましょう。さあ、じゃあ空欄 B を見てください。さあ、 B の前、これは春夏秋冬それぞれの季節の最も美しい姿を鋭敏な感覚で捉えた、いわば模範的な状況の美の世界である。で、空欄の後、春なら夜明け、夏は夜、そして秋は夕暮れというわけだ。ってことは、美、状況の美の世界。B の後、春なら夜明け、夏は夜。ね、これも状況の美の世界を言っている。ってことは、イコールの関係ですよね。で、選択肢を見れば、例えばでもいけると思うんですけども、少なくともあの、それともは絶対入ってこない。から、むしろっていうのは、これは A よりむしろ B と言って、前より後の方がいいという言い方であって、これもダメ。で、うはもしかしが決定的にダメだから、検討する必要がない。となったらば、イコールの関係のすなわち、言い換えですよね。と考えれば、問1の答えは、えとなります。さあ、問2です。指示語の問題。で、指示語の場合はどう解くのかと言ったらば、まず、前を検討します。指示語の前。前にない時に限って、後ろを検討する。この順番を間違わない。先に後ろを検討しちゃダメですよ。さらに、近いところから、順次遠いところを検討する。近いところの方が、これは指示内容であることが、可能性が高いんですよね。じゃあ、それとは何を指すのか。次、何だから、これは名詞ですよね。さあ、そこで見ていきましょう。5行目、傍線1。そのような原理に基づいて作品を制作すれば、それは美を表現したものとなる。ということは、そのような原理に基づいて作品を制作 さあ、それは名詞だから。で、こう、することってまず考えましょう。そうすると、それは美を表現したものとなる。さあ、次。で、それイコールものなんです。ということは、終わりはどうしたらいいのかと言ったら、美を表現したものって何ですか？作品ですよね。ということは、直前、これをそのような原理に基づいて制作した作品。というふうに、作品が最後になるように置き換えなきゃダメなの。このあたりがちょっと難しかったかもしれませんよね。さらに次。その直前、そのような原理に基づいてというように、指示内容の中に、またそのようなという指示語がある。これを二重指示語と僕は言ってます。このままそのような答えにするわけにはいかない。そこでそのようなとはどのようなものかと言ったらば、その右横、客観的な原理に基づくとありますよね。そのようなってのは客観的なっていうことです。ということは、答えは客観的な原理に基づいて制作された作品。まあ制作された、まあ制作した、制作するでも構いません。ポイントは、これは客観的っていう言葉がワンポイント。原理に基づくが二つ目。そして最後に作品で終わったかどうか、終わってなかったら、減点されると思っていいと思います。さあ、次、問3。空所問題ですよね。で、空所問題もよくね、前後の近くに答えがあるとか、産業以内に答えがあるとか、おかしな教え方をする方がいらっしゃるんですけども、そうじゃなくて、空所問題の解き方は3通りあります。一つは知識の問題。例えば、四字熟語とか文学史とか。で、読解問題としては2通りしかない。論理で解くのか、文脈で解くのか。論理で解く場合は、答えは、前後にあるとは限ってないんですよね。に対して文脈というのは、その前と後との関係で答えが決まってくるから、これは近くにあるんじゃなくて、空欄の前後関係、文脈から捉えてきます。だから、なんか変なテクニックじゃなくて、そうきちんと論理的に考えれば、そんなテクニックなんか知らなくても確実に解けてきます。で、テクニックってのは、ある時はハマるかもしれないけど、それでは失敗することも多いし、第一、頭の使い方が変わるわけじゃないから、絶対にやめてほしいと思います。さあ、そしたらば空欄。このような空欄という考え方は、さあ、このようなってのは、その前の段落。第一、第二、第三段落は何かと言ったら、西洋の美でしょう。で、このような四角という考え方は、日本人の美意識の中では、それほど大きな場所を占めているように思わないというから、西洋の美の考え方。じゃあ、どのような考え方かと言ったらば、22行目で、実体の美とありましたよね。に対して日本人は、状況の美である。で、つまり、対立関係、論理をしっかり抑えます。そうすると、ね、これは、ギリシャ美術を史上とする。西洋の美について言ってるんだけど、ギリシャ美術が一番だなんてことは、ね、ここに入るはずはないですよね。で、うのコピーの話でもない。絵の曖昧で感覚的なものってのは逆ですよね。どっちかというと日本に近いですよね。実体ってのは、これはね、西洋の美は実体ですから、もっと明確な原理に基づいています。ということは、これは日本の状況の美と反対のものが入るわけだから、対立関係から異、実体のものとして美を捉えるが答えとなります。さあ、第四段落。まあ皆さんは段落同士の関係を、しっかりと追ってるならば、これ簡単にできたはずです。第三段落は第二段落に挙げた例の補足説明。さあ、第三 段落の冒頭何がありましたか？もっともとありましたよね。その前は具体例だった。具体例に対してもっともっていうのは条件をつける、あるいは補足をしているということは、あは文句なしじゃないですか。で、第四段落は 何かと言いますと、これはだがとひっくり返して、そして、日本の状況の美を述べているところですよね。と考えたらば、ね、これはいい。事実を否定したわけじゃない。西洋の美ってのは、実体の美である事実は否定してませんよね。それに対して、今度はひっくり返して、対立関係、日本の美について述べた段落ですよね。で、第五段落はどうなのか。と言ったら、例えばがあるから、日本の状況の美の具体例だとすれば、別、問題点を指摘したわけではありませんよね。問題点指摘はダメ。で、第六段落も具体例の一つだったはず。だったらば、対照的な例がおかしい。こういうね、普段から論理的に文章を読んでれば、説問を見れば、おのずと答えが出てる。説問を見てどう解こうかとか、あるいはどれが答えか分かんないっていう人は、これは文章を論理的に理解していないだけなん。さあ、問い語行きましょうか。傍線に、移ろいやすいもの、儚いものという感覚とあるが、日本人が美に対してこのような感覚を持つのはなぜか、理由ですよね。その理由について説明した次の文章、A、B に入る語句を本文中から A は、さあ、次チェック。二重字。これ気をつけてくださいね。二重字以内ではなく、ちょっきり二重字。B は、これもちょっきり七字なん。さあ、抜き出し問題で、なぜ条件をつけるのかと言ったら、もうわかってますよね。抜き出し問題は、これが答えだけど、こちらもおかしくないというように、別解が生まれる可能性がある。主体者はいつでも答えを一つに絞ろうと思って問題を作る。別解があれば、こことここ二つ比べて、字数が違えば、答えを一つに絞るために字数条件をつける。ということは、字数条件をしっかり頭に置かないと、別解の方を選んでしまって、ペキをもらうことがある。非常に怖いですよね。分かってて点を落とす。こんなもったいないことない。じゃあ見ていきましょう。A は、二重字ですよね。日本人は A に敏感に反応する。移ろいやすいもの、儚いものという感覚を持つのはなぜかと言ったら、日本人は何に敏感に反応しますか？と言ったらば、さあ、日本人の状況の美について説明した箇所を見てやったら、まあ君たちは当然線引っ張ってますよね。21行目、どのような場合に美が生まれるか、これが日本人の次の行、イコール状況の美でしたよね。ね、ということは、どのような場面に美が生まれるのか、そこに敏感に反応するわけですよね。これが二重字なんですよ。さあ、クラン B。そのような日本人の感性により見出された美はどんなものなのか。と言ったらばどうですか？さあ、これは、ちょうど傍線部の、直前にこうあります。状況が変われば突然消えてしまう。次の。長くは続かない。万古、不益のものではなく、こういう3回繰り返してますよね。だから条件がついた。この中で7字のものは長くは続かない。で、これが答え。で、という後のね、B は傍線直前に該当歌詞があるから、割と見つけやすかったと思う。で、A が、これちょっと難問ですよね。ね、というのは、該当箇所が傍線部から離れてるから、非常に見つけにくかったと思う。ただ、大事なものにあらかじめ線を引っ張ってる。 で、試験ってのは時間との勝負だから、まずは合戦前後、特に直前を検討する。なかったら次どうするのかと言ったら、まさかこのためにもう一回本文全部読み直すってのは非常に時間のロスです。線引っ張ったところをまず検討する。これで9割以上は答えが出ますから。それでも該当箇所が見つからないときは仕方がない。それは一旦置いておいて、もう一回問題文を読んで、見つかればラッキーぐらいに思った方がいいと思いますね。ここでこだわってずっと何度もね、本文全部を何度も読み返してしまうと、制限時間、オーバーしてしまう可能性がある。で、こういうときは怖いから、試験のときには、まずは傍線前後。次は、キーワード、キーセンテンス、線引っ張ったところ、それがなかったらば、一旦は保留にして、次の説も解いた方が、時間内に解けると思います。で、時間がなくなって他の問題です。解けない方がもっと怖いですからね。はい、問6、内容1問題ですね。あ、古代ギリシャで政治したカノンは、次、地域の状況に応じ、中身を変えながら世界中に広がった。まあ、状況に応じて中身を変えたってことも書いてないし、世界中に広がったがダメですよね。これは西洋世界の美であって、例えば日本は違うわけですから。だから世界中ってのがおかしい。い、芭蕉の読んだ古池屋という句は、小さなカエルそのものの美しさ、これは実体の美、西洋です。状況の美だから、これは逆。枕草子、冒頭の段に見られる美意識は、現代の日本人にも変わることなく受け継がれている。まあ、千年経った今でも変わってないと言ってるから、これは文句なしでもある。え、砂漠に置かれても美を失わない。ミロのヴィーナスは西洋の彫刻作品の中でも、次、異質である。ミロのヴィーナスは西洋の美、実体の美の具体例として挙げたもんだから、異質であるが間違い。よって答えはうです。で、このようにね、くれぐれも説問っていうのは問題文を論理的に理解したかどうかを試すものである。だから、しっかりと文章を読めていれば、おのずと説問が解ける。よく説問からね、考えようみたいなことをね、言う先生がいますけど、それは明らかに、間違いなので、しっかりとこのことを、肝に銘じてほしいと思います。